This is Baba Boshi Station.
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は
女女女。
ババボシウェロナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組ババボシ、北原みのりです。ですね、私最近ある監視から原稿依頼を受けたんですけども、それが母との関係っていうやつなんですよ。で、まあ、娘と母ってもいろいろ問題があるじゃないですか。そこで、まあ、その出版社は、北原さんはどうやってお母さんとの関係をね結んできたのか、何か問題があるとすればどのように解決していくのか、してきたのかっていう話を書いてくださいと。でどうしようかなと思っていて、まあ、母に会いに行ったその日にも大喧嘩してましてね、なんかもう私の中では血の日曜日と名付けたぐらい あのすごい喧嘩だったんですよ。しばらく母とは会えないんじゃないかと、心の中でちっちゃなのりこっていう母の名前なんですけどね、のりこを無数に虐殺したと。私も母によって無数の実りが殺されたような状況で、まあ、辛いんですよ。まあ、なんで喧嘩したかっていうと、始まりはものすごいちっちゃなことですよ。でも私と母にしかわからない怒りのポイントっていうのがあるんですよね。でそういったものを何度も何度も何度も思春期から繰り返してきて、母とは和解しよう和解しようと思ってきてるんですけども、最近ね気がついたんだけども、母にねやっぱり老いってのが始まってるんですよ。もう母もね60超えて、そうすると母自身もその老いを意識するようになるでしょう。で実際に老いという現象も始まっていくと、その今までの母と私 その大人としての関係性の中からプラス、その弱っていくものとしてのなんだろうな、まあ、老いとしか表現できないようなものが母と私の関係の中に入ってくると、なんか自分でも対応できないような、そんな戸惑いを感じつつ、老いた母に向かってね、このこのとか言って罵ってる自分に対して、まあ、嫌悪感も感じつつ、なかなか解決できないですね、母との問題は。でそんな話を、まあ、年上 の友達にしたんですよ。その方ねもう60過ぎてますよ。でもその人も50まで母を罵っていたと話を聞き、私いつまで母に対してこの苦しみとかいろんな矛盾した気持ちとか葛藤を抱え続けるんだと、これからあと何度血の日曜日は繰り返されるのだろうと思うと、ちょっと怖い気持ちになったりしています。皆さんはママとうまくいってますか？ということで今週も、マンコ持ちがマンコのために送る番組ババボシ、最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes。
さて今週もいろんなニュースがありました。昨年1年間に全国の入管管理局が人身取引の被害者として保護した外国人女性が6カ国115人に上ることが明らかになりました。115人の平均年齢は24歳で、18歳未満も6人もいたそうです。イギリス紙タイムズは、人のクローン肺に必要な女性からの卵子提供を増やすためにイギリス政府が提供条件を緩和する見通しだと報じました。でこれは今までイギリスは人のクローン肺に必要な、まあ、卵子提供っていうのは自分 その卵子を凍結するために使ってきたんですけども、まあ、これからねいろんな研究とかそのためにもっともっと卵子提供する人を増やすために規制緩和したということです。沖縄の大学で女子学生の体に触ったとして60代の男性教授が停職3ヶ月の懲戒処分になりました。この教授は学生が疲労を理由に授業に出席しないため疲労回復マッサージをしてやったと弁明しているそうです。長崎の大学では33歳の助手が女子学生を待ち伏せし抱きつき、部屋でわいせつ行為をし全治3週間の打撲を負わせました。この男は以前にも女子学生の部屋の玄関前で中に入れろと騒ぎ、これにより女子学生は心的外傷後ストレス障害と診断されていました。この女子学生は友達を通し60歳代の大学教授に相談していましたが、教授はおよそ2ヶ月間問題を放置していたそうです。小学校の養護学校で知的障害を持つ女子児童2人にわいせつ行為をしたとして強制わいせつ罪に問われていた46歳の男性教諭の控訴審判決が東京高裁で行われ無罪となりました。
裁判長はわいせつ被害を受けたとの供述には疑問を差し込む余地はないように思われると指摘しつつも、被害を受けた日時や場所の証明が十分でなく信用性に疑問が残ると述べ、控訴を棄却しました。これね、2度目の無罪判決なんですよね。悔しいでしょうね。養護学校ですよ。知的障害を持つ女子児童ですよ。でね、矛盾してますよね。疑問を差し込む余地がないように思われると一方で信用性に疑問が残ると、この分裂した裁判長一体誰なんでしょう。結婚前の性交渉を禁じるのはエイズの流行防止策としては有効ではないと考える人が7割以上に達するという調査結果が発表になりました。これは、日本の民間団体の調査らしいんですけれども、なんか意外な数字がします。で、9割前後の人々が思春期における性に関する相談体制を充実させる、学校外で避妊の知識を広める、コンドームの使用を広めることが HIV の流行防止策としては有効だと答えたそうです。ねえ、ものすごくまともですけど本当ですか。なんか世の中の声としてはね、愛がなければセックスしてはいけないとか、高校生はセックスしてはダメだみたいな声の方が大きいような気がしてますけれども、これなんか偏った調査じゃないのというふうに疑いたくなってしまうぐらいにまともですよね。ということで、私は今週注目したニュースは性教育。たまたまね、今回のこの7割以上の人がこんな HIV の流行策としては性交渉を禁じるのではなくて、ちゃんとしたまともな知識を与えるべきだみたいなことを言ってますけれども、実際学校ではどんな教育を皆さん受けてきました？私はね、全然記憶にないんですよ、性教育。ほんとおしべめしべのレベルが止まってるんですよって話をしたら、今でもおしべめしべ以外は喋っちゃいけませんよみたいなことをね、日本の先生は言ってましたが、この性教育なかなかね、お国柄があるそうですよ。例えばこの間ブラジルから帰ってきた知人によれば、ブラジルというのはもう今性教育といえば HIV 教育、その HIV に関しての人権問題ってところからも入っていくっていうのがその教育の基本だと。で、オランダに住んでた人から言わせると、オランダでの性教育っていうのはまずね、同性愛の教育をするんだって。で、同性愛って人の対し同性愛の人権とか、同性愛がどういった、いろんなセクシャリティがあるんだよって教育が性教育だと。で、そこからね、一番大切なところで一番時間割くのが同性愛の権利と。で、スウェーデンはなんとオナニーだって。で、スウェーデンはもう子供の時からマスターベーションっていうのは何かとか、人は一人ずつね、自分で気持ちよくさせる術を持ってるんだみたいな、マスターベーション教育をすると。性教育にマスターベーションあり、性教育に同性愛者あり、性教育に HIV 教育ありってところで、日本はおしべとめしべらしいんですけれども、こんなね、私は性教育受けましたみたいな話をね、もし知ってる人がいたら、もし教えてくれる人がいたらぜひメールください。そういえば私の友達でアメリカに80年代住んでた子は、学校のね、先生がいきなりクラスで、男子はオナニーは手でしごきます、女子はこんな風にもできますと言って、自分で先生がですよ、机の角に股をこすりつけていきなり腰を振り出したらしいですよ。それから彼女はね、トラウマになってオナニーができないって言ってましたけども、性教育のやり方にもいろいろあるということですね。ということで、ババアが見るとこうなるニュースでした。
見たいわね。
ここでメールを1枚紹介します。北原さん、こんばんは。私の悩みを聞いてください。私は短大を卒業してから20年、今の会社で働いているのですが、そろそろ居場所がなくなってきました。短大を卒業してから20年ということは今年40歳ですね。正社員としては女子最高年齢記録更新中です。周りの目がどうだという次元はとっくに放り越し、マイペースを貫き通していたのですが、先日上司かっこ男から食事に誘われ、こんなことを切り出されました。ゆきこくん、君のいい縁談があるんだけどどうかね。私は思わず絶句してしまいました。私は結婚する気はないんですと丁寧に断ってみたのですが、いつまでも結婚しないわけはいかないだろう、仕事だってどうするんだと言われてしまいました。私は心配するなら給料を上げろと声を荒げたくなる衝動を抑え、死ぬまでこの会社にいたいですとつぶやいてみたものの、家に帰ってからおせっかいという怒りと、もし会社をクビになったらどうしようという不安でいっぱいになりました。こんなことを言われる私はまだまだガードが甘いのでしょうか。落ち込んでいます。東京ヤッキーさんからのメールでした。どうもありがとうございました。本当大変だよね。だ、今時ね、こんなことを、こんな古風な会社があるのかと驚きましたが、でもね、実は私も言われたことがあります。残念ながらね、女友達からでしたけども、自分の会社ですよ、ライピースクラブですよ、初めてね何年か経った時に、いつまで仕事続けるのって言われましたね。でどういう意味って、もうね、ちょっとあまりのショックで、もう唇が震えながら聞き返した記憶がありますけども、そしたら、まあだって結婚したら旦那さんのこととかみたいな話になって、そうねえ、自分の会社ですよ、自分の会社ですらそんなことを聞かれる女ですよ。だから20年働こうが30年働こうが3年働こうが、まあ、この会社に勤める限りそんな目に遭うようなことはもしかしたら逃れられないのかもしれないんですけれども、ガードが甘いとか言ってね、まあ、落ち込むのもよくわかりますが、ガードが甘いのはね、確かにね、そうかもとかね、一緒にメールを読みながら思いましたよ。っていうのは、私ここに来る前にナンシー関の本パラパラとめくってたんですけども、ナンシー関の要望やっぱすごいね。今から見直すと、あの髪の毛、あの太り具合、もうブスに勝る力なしですよ。もうね、男にね嫌われる女になり、もう縁談なんか絶対にこの男に、女にやったら俺が恥かくぐらいな、あの女になって、それでも堂々と生きてこいよ、ブス集団で頑張ろうよというような気持ちになりました。皆さんもどんな悩みでもいいです。こんな楽しいことがありましたのメールでもいいです。ぜひメールをください。メールはlove@lovepeaceclub.com か、メールを送るをクリックして送ってね。ラッキーさん、ありがとうございました。
一人エッチ、一人エッチ、
オナニーコラム、
おっぱい夫人。
この恐ろしい声が聞こえたでしょうか。いつも私が一人でオナニーコラム、あなたの元気のオナニーを、オナニーを推奨し、ね、励ますコーナーですが、今日は珍しくゲストをお招きしております。ラブピースクラブの反社会的おっぱいというコラムで おなじみのふーさんです。
はい、お邪魔しますなんかこんなあのコーナーに出してい
ただいて、ようこそウェルカムババボシへババアのお仲間へどうぞ
今日おっぱい夫人なんでしょう。
そう、おっぱい夫人なの、はい、今日はおっぱいのお話をしたいと思うんですけれども、まあライピスクラブのコラムの中の反社会的おっぱい、まあ、乳がん患者 のエッセイってとこで、あのまあね、マンコ人口なんか FTM だってとこの中で乳がんっていうようなまあちょっと異色な感じがするんですけども、でも本当にあのコラムの中でも最もそのジェンダーについて語ってるコラムの一つだなっていうふうに私は思っているんですけども、
なんかそう自分のことをっていうか自分の病気をっていうか自分のことを書いていったらああなってしまった、うん、やっぱりジェンダーね避けないってことなんですかね。
だってさ、やっぱり乳がんの話とかだと、うん、そのおっぱいが一つなくなってしまったとか、その命がなくなる、命がなくなることの恐怖とかそういったことよりも、うん、女でなくなることの恐怖とかさ、ね、特に子宮とか乳房とかの話だと、うん、女ってものは絡んでくると病気に、うん、なんか途端に不幸度が増すというかさ、うん、そんなところがあったじゃない。それをふーさんがその当事者じゃなくちゃ言えないじゃん。でも
そうだよね。
そうでさ、乳がんでもさ子宮がんでもない女がさ、それってちょっとおかしいんじゃないのあんたとかさ、本当に嫌なやつじゃない。でも、うん、当事者である乳がんである乳がん患者であるふーさんが、うん、それにちょっと違和感感じますっていうところに、うん、やっぱすごくこの、まあ、面白さというかエッセイの、うん、あのだけどすごく切なくなったりとかね、時々笑ったりとかね、まあ、すごくいろんな話がもう混じってる本が、まあ、あの本になったんですよね。
あ、そうそう、本になったんですよ。
そう、あのライピスクラブね、今までねエッセイいろんな本方やってるけど、うん、本当ね本になる確率がすごい高い、
うん、すごいね、うん、ライピスクラブ、
そう、うん、高山誠さんもそうだし、うん、あの FTM の、 あの増田さんの原稿もね今度本になるんだけども、ふーさんの本でこれで3冊目ですよ。
すごい。
その名も、
うん、その名もあ、ぽっかり、あ、違う、オナニ夫人じゃなくて、じゃあ、ふーさんでいきます。ぽっかり、穴の開いた胸で考えた、私の乳がん体験記。
という、まあ、あのタイトルなんですけれども、
はいはい、なんか本書くなんて思ってなかったよ、なんか、がんになるとも思ってなかったけど。
そうだね、誰もがんになるとは思ってないよね。で、私とふーさんの出会いは、あのウィメンズアートネットワークっていう、まあ、女性のアーティストの、まあ、集まりがあって、そこでふーさんはねおっぱいのイベント、うん、おっぱいのパフォーマンスをおっぱい出してねアップルプルプルと言って、
うんうん、
あれはどういうパフォーマンスなんだっけ、
うん、あ、うん、アップルプル、
うん、
あのこう、あ、なぜアップルプル、こうニップルとアップルをこうダジャレね、ただのダジャレで引っ掛けて、でこうおっぱいをこうプルプルプルプルアップルプルプルプルプルプルプルプルプルなんて言ってこうちょっとまあジョークで笑い飛ばす、 おっぱい笑っちゃおうっていう、
そう笑っちゃいながらも、うん、でもね最後にリンゴをさノコギリで切ったりとかしてさ、もう見てる人がキャーって言ったりとか笑ったりとか、あの反応も面白いんだけども、うん、そういったパフォーマンスを初めてふーさんの見て私はすごく衝撃を受けて、うん、でそのふーさんがやっぱ乳がんになったっていうのは私の中ではものすごい運命だなというか、うん、本当に
本当乳がんになる前に思いついたパフォーマンスだったんだけど、うん、ぴったりこの一致しちゃってだよね。
でもさ、ふーさんが乳がんになった後にあのパフォーマンスしたら泣いてる人いたよね。
あ、そうそう
そう、だからやっぱ乳がんのイメージとそのちぶさで、ちぶさを持つ女ってことと、うん、もういろんな要素が含まれて、本当乳がんになったら、私ふーさんの言葉で忘れられないのは、乳がん患者はみんなフェミになるって言ったでしょ、
うん、あー、なんかね、そうそうそうそう、あのね、フェミニストなきフェミ的世界とかそんな言葉使ったかもしれない、うんうん、
すごいね、それは分かったんですよ。だいくのはやっぱ胃がんとかさ、大腸がんだとその男がさ、やっぱり発言者が多いけども、当事者でも、うん、その乳がんって女が当事者で一番なりやすい、安いというか、うんうんうん、女がね、男の人も乳がんになるけどさ、
う
んうんうん、ほとんどが女の患者で、女が自分で調べて自分で戦っていかなければいけないところで、必然的にもうフェミっぽくなってしまうみたいな。
そうだよね。そう、女らしさの範疇を超えるか超えないかギリギリのところにこう、まあ、追いやられるっていうのかな、うん、そういうところに、うん、を見てしまうっていうことはすごいあるよね。
そう、うん、あのね、すごいね、あのいろんなことをね考えさせられるエッセイなんですけども、本の中ではライピースクラブのコラムの中に入ってないあの書き下ろしの部分もいっぱいあったりして、うん、これがあの来週の、1月のごめんなさい2月の25日にはもう書店にね並ぶということなので、はい、皆さん、はい、ぜひ買ってね、読んでね、あなたのおっぱいについて語ろうよ
語ろうよ
そんな感じで、おっぱい夫人、うん、じゃなくてオナニコラム
おっぱい夫人でした。
こもちがまんこのために送る番組ババボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。ふうさんちょっと緊張してたのかしら。面白かったですね。でもあのふうさんね、高橋ふみ子っていう名前で、あの、まあ、ネット上ではふうさんなんですけども、あの書店では高橋ふみ子ぽっかり穴が開いた胸で考えたっていうタイトルで出してます。ふみ子ってねカタカナでふみ子なんですよ。そうするとねフェミ子になるんじゃないかと本人は言ってましたけど、フェミっぽい名前で確かにね、ふみ子、そう、まあ、フェミフェミということで、あのそういえばあの先週もお願いしました、あのフェミニズムって何、フェミニストってどんな人みたいなことのメール、あの何通かいただいてますけれども、まだまだ皆さんからのメールを募集してます。で来週はね、あの社会学者の渋谷智美さんをゲストにあの迎えして喋ろうと思ってますので、またぜひ聞いてください。しかしね、ふうさんの本音きっとすごく面白いと思うんですよ。私はね、あのふうさんに乳がんになったんだって聞いて、ふうさんのねおっぱい見せてもらったの。だからあの人ね、耳かきでねおっぱいをねほじってね乳がんを治そうとしてたの。すごい人だと思った、頭がおかしいと思ったよ。でもその自分の体に向かい合っていくっていうことのその過程がね、その原稿の中には全部書かれていて、全部っていうか、まあ過程が書かれていて、本当泣いたりとか一緒に笑ったりとか、そんな気持ちになるようなエッセイでした。もし読んだことがない人がいたらぜひ読んでください。あとライブピースクラブね、ライブラリーの中にもいろんな人のコラムがたくさん入ってるので、あのこれを機会によかったら読んでね。それだと思ったら、私こんなの書きたいとかこんなの読みたいって人もいたらぜひぜひあの教えてください。メールはラブアットマークラブピースクラブドットコムか、メールを送るをクリックしてください。皆さんからのメールいつもいつも待ってます。まんこもちがまんこのために送る番組ババボシ、今日も最後まで聞いてくれてありがとう。北原みのりでした。